改めて皆さんおはようございます。
おはようございます。
月曜日の朝を迎えましたね。皆さん、この間お伝えしました通りね、私たち、夫婦、引っ越しをさせていただきました。車に乗ったらわずか5分のところですけども、新幹線沿いに東にちょっと行ったところです。快適な住まいに住ましていただいて、昨晩は心地よい眠りをぐっすりと取らせていただきまして、爽やかに目覚めることができました。すべて主の大きな恵みです。引っ越しの時には若い人たちを中心に 6,7 名の方たちがお手伝いくださいまして、短い時間に守備よく、移転ができました。今日こうして月曜の皆さんの お顔を見ながら御言葉を分かち合うことができることを感謝します。いつものルカからと外れまして、今日は詩編を選ばせていただきました。恵みを数えようという題です。子どもたちは新学期を迎え、教会の暦もですね、最近は3月初めですから、ちょうど6ヶ月が終わって7ヶ月目に入った、つまり後半に入ったというところですね。教会も新学期と思ってくださいまして、思いも新たに、歩み出したいと思っているんですね。それで恵みを数えようということですけれども、皆さん例えば今朝こう目を覚まして鏡に向かった時にね、鏡の中に映っているその人に向かって、何か一言おかけになったでしょうか。うなずいていらっしゃる。あ、そう、はい、今日も元気って、あ、そう、今日も元気ってね、自分に語りかけてるだけね。なんて答えてくれますか、鏡の中の自分は。今日も元気ですよって、いいですね。そういう会話があるということはね、そう、鏡に向かった時に増えたね、小じわが、白髪も、なんでね、そういうふうに語りかける方もあるでしょうか。そんな時にね、鏡の中のその顔は、もしかしたらしかめ面されるかもわかりませんね。ハッとして、むしろ、それでも愛されているわよってね、主に、天のお父様にと言ってあげましょう。また、イエス様が愛してくれてるわよってね、そうです。歌ってあげたらもっといいかもしれませんね。主は霊愛す、主は強ければ、きっと鏡の中のその人も一緒に歌ってくれるでしょう、ね、イエス様が私を愛してくれている、自分は弱くってもイエス様が強いから大丈夫ってね、そう、そんな風に生きていきたいもんです。今朝開きました詩編103編は、ダビデが自分に向かって言った言葉から始まります。鏡を見ながら言ったかどうかは知りませんけども、どうぞ103編の1節から5節、今司会者が読んでくれましたけども、私たちも声を合わせて読んでみたいと思います。よろしいですか。どうぞ。我が魂よ、主を褒めたたえよ。私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴からあがない、あなたに恵みと憐れみとの冠をかぶらせ、あなたの一生を良いもので満たされる。あなたの若さはわしのように新しくなる。はい、この後もずっと続くんですけども、最初の5節だけを中心に今朝見たいと思っています。我が魂よ、ダビデよっていうことです。自分自身に向かって言ってるんですね。ダビデよ、主を褒めたたえよ。徹夜よ、主を褒めたたえよ。私だったらばそういうことですね。そして私のうちにあるすべてのものよ、私の内臓、私の筋肉、骨、筋、私の全存在、私の意志、私の感情、私の理性、すべてのものよだね。ダビデの全存在を聖なる主の皆を褒めたたえるんだって呼びかけてるんですね。そしてもう一遍、我が魂よ、主を褒めたたえよ。そして主のよくしてくださったこと、この主があなたにしてくださったお取り計らいの一つ一つを思い起こしてはね、あれもありがとう、これもありがとうと感謝することを忘れないようにと、こう言い聞かせている言葉ですね。 皆さんもこの103編は大好きな言葉ではないかと思いますね。時折読まれるでしょう。そしてそうだなと思うでしょう。これはまず自分自身への呼びかけですよね。皆さんも自分に呼びかけることありませんか。野道を歩きながら、あるいは一人車を運転しながら、歌が口をついて出るかもしれません。例えばハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤ、私の魂よ主を褒めたたえよ、私は生きている限り主を褒めたたえよ、命のある限りという、あの歌ですね。最近あまり歌ってない歌ですけども、私の大好きな歌の一つですけども、そうです、私の魂よ主を褒めたたえよ、生きている限り。お風呂の掃除をしながら歌うこともあるかもしれませんけども、はい、まあ聖なる独り言と言いましょうか。聖なる独り言を言ったり、その聖なる独り言を歌ったりする習慣というのは尊いと思います。独り言は皆さんもよくおっしゃるでしょう。まあどんなことが多いでしょうか。もしかして不平不満愚痴が結構出てくるでしょうか。まあ、お互いの1週間の独り言をですね、全部、文字に書き表して公開したらばどんなふうになるでしょうね。まあ、その中に聖なる独り言がどれくらいあるでしょうか。もしかしてご自身や子供についての愚痴がいっぱい出てきたりして、慌てるかも分かりませんけども、でも聖なる独り言、これは主と自分との関係を思いつつつぶやくつぶやきですね。ツイッターとか言ってそのつぶやきがいっぱい最近は公開されたりするんですけども、詩編の中にはダビデの聖なる独り言がいっぱいあります。もちろんしんどい時の独り言もあります。詩編42編などではですね、我が魂を、同じ我が魂をですけども、なぜうなだれているのかという一句もありますね。でもその後に神を待ち望めと自分に言い聞かせる一言が添えられています。まあ、この聖書の中ほどの詩編、その多くはダビデの作なんですけども、そこから学ぶことは多いです。その学ぶことの一つは主を褒めたたえることではないでしょうか。主を褒めたたえるということは主のありがたさ、主の素晴らしさに目を留めて、それを喜んで褒めることですね。そこで私たちも彼に習いたいと思うんです。折に触れて主への賛美を。最近私はそう希望を教会の機関誌希望の 9月号に、最近の思いを書き綴りました。もうお読みになったかもしれませんけども、秋空を仰いでというタイトルでですね、こんな風に書いてみました。季節が巡って待望の秋が来た。生まれたのも秋。海田さんとしたら9月生まれです、私はね。生まれたのも秋。生まれ変わったのも秋。生涯をキリストに捧げる決断をしたのも秋。妻、雅子と夫婦の誓いをしたのも秋。夢の新街道が完成したのも秋。たくさんの貴重な思い出が詰まっているこの季節が私は一番好きだ。そうなんですね。生きる意味を探っていた中学3年生の秋を思い出す。学校の図書室の北の庭、紺碧の空に黄色い葉を輝かせてそびえるイチョウの木があった。図書室から静かに流れてくるレコードの名曲を聴きながら、いつまでも眺めていたのを覚えている。あの頃の私は心を許せる友を持たず、美術部に入って黙々とデッサンをしていた。恋愛小説に興味を持ち始め、国語の読語感想文には悲しみをこんにちはを選んだ。そんな小説がありましたね。フランスワーズなんとかサガンという人の作ですけど、ラジオのヒットチャートに好きな曲をリクエストしたり、小遣いは月刊航空ファンにつぎ込んで大空に夢を馳せていた。 私は飛行機嫌いだったんですね、あの頃。何か新しい世界に飛び出していきたかったのだと思う。そんな中学時代、NHK のラジオ英語会話に出会って夢中になった。それが布石となり、英語プラス聖書の組み合わせが私をキリストのもとに運んでくれた。ラジオの講師、松本徹氏はクリスチャンで、テキストに時々聖書を引用しておられた。その一つは詩編から。The Lord is my shepherd. The Lord is my shepherd. これが私の覚えた最初の聖句だ。聖書の何たるかも知らないまんま、私は主は私の羊飼いと幾度も告白していたことになる。詩編23編の一節。そして羊飼いなる主イエス様は、その迷子の羊の中学生に目を留めてくださった。2年後、高2の秋に、あの英語スピーチコンテストをきっかけに同級生を用いて教会に導いてくださったのだ。聖書の光の中で、私はあの紺碧の秋の空と輝くイチョウの作者を知った。美しい音楽を生み出す感性を人間にお与えになった偉大な芸術家を知った。天と地との作り主だ。その偉大さ、その力と知恵に目が開かれて驚くばかりだった。その前に立たされた時の人間のちっぽけさ、傲慢さ、身勝手さ、裁かれても文句の言えない罪人なる自分の姿が見えてきた。その時にキリストの死と復活の意味が迫ってきた。あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに帰ったのです。今朝は文章ここに留めたいと思います。この最後の言葉ですね。あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに帰ったのです。自分の人生を振り返って、時に秋ごとに、与えられた特別の出会いや恵みを数えるだけでも、私本当に感謝にあふれてくるんですね。そして我が魂を主を褒めたたえようと、ダビデと一緒に歌いたくなるんですよ。この詩編を思いながら、今朝思うのはですね、折に触れて主への賛美を捧げることのその意味です。賛美、主を称える言葉、これはですね、何といっても魂をリセットしてくれると思います。皆さんそう思いませんか。さまよっていた、魂、自分の魂、あるいは、いろんなことがあってですね、頭の中が混乱しそうになった時に、私をリセットしてくれるのは主への賛美です。今朝も見つめ続けます。イエス様、ただあなたをと今も歌いながら、そうだそうだ、イエス様を見つめ続けたらいいんだと自分に言い聞かせました。原点に復帰させてくれるんですね。つまり主への褒め歌を一つでも歌うときに、そこに思いを込めるときにですね、私は偶然の存在ではないのだ、偉大な作り主がいらっしゃって作られた貴重な作品の一つなんだってね、いう思いになります。そしてまた救い主イエス様の犠牲によって連れ戻されて、今この方のものとなった、そういう存在なんだということを心の中でね、もう一遍確認するんです。炭よりも清き、炭よりも黒き心なれど、雪よりも白く現れたり、君のもとに行きしときにとね、あの歌もそうです。かつての罪にまみれた私が今許されて、雪よりも白くと言えるようにですね、許されて回復されているということを思うときに、そこが私の原点、そこにリセットされるんですね。そしてダビデはこの主を褒めたたえるということを自分の基本的な姿勢として決断しています。それが第二の点ですね。それは崇高な決意であるということです。 私たちもこの崇高な決意をしたいと思うんです。34編の中で彼はこの言葉を言っていますね。出だしの言葉として、私はあらゆる時に主を褒めたたえる、私の口にはいつも主への賛美があるって言うんですよ。そういう意味で私たちは、この週の初めにこの礼拝の時に一緒に集って、もう一遍主をたたえる歌を歌ってですね、リセットし、そしてこれをずっと生涯続けるぞとね、決心を新たにするのは何にも代え難い貴重なことではないかと思います。私はあらゆる時にと言いました。人生、山あり谷あり洞穴あり、旅では本当に長い期間にわたって、あのサウル王様の嫉妬を買い、命つけ狙われて、それこそ、穴から穴へ身を隠していかなきゃならない時もあったんですけど、時には、違法の民の王と遭遇してしまって、もう逃げられなくなって、気違いのふりをしてそこからですね、こう命を守らなきゃいけない、そんな時にもあったんですけども、そういう時点で、彼が書いた詩がこの詩編の34編ですね。私はあらゆる時に主を褒めたたえる、私の口にはいつも主への賛美がある。そうやって主を仰いで、主の真実さに注目して、この主が一緒だから大丈夫、主よあなたを讃えますと言って乗り越えていく、そういうことから身につけたんですね。折に触れて主への賛美を、これを私たちも生涯にわたる自分のモットーとしていこうではありませんか。そこで数えてみよ主の恵み、今日の題は恵みを数えよですね。この103編もう一遍見てください。2節、我が魂よ主を褒めたたえよ、主の良くしてくださったことを何一つ忘れるなと自分自身に言い聞かせます。良くしてくださったこと、これは自分に施された恵みの数々です。あのこと、このこと、そう、あのこともそれをくれぐれも忘れるなよダビデと自分に言い聞かせるんですね。自分に命じるんですね。私たちの犯す過ちの一つは防恩だと思いますね。恩を忘れる、人からの恩もそうですけれども、天のお父様から、またイエス様から受けた恩の数々をコロッと忘れてはいないかと。ダビデはこの主から受けた恩をいっぱい思い起こす中で、ここではもし数えることができ、あげるならば5つの項目を挙げているように思います。先ほど読んだのは3節からですけれども、3、4、5と見てください。主はあなたのすべての咎を許しという、許しですね。そしてあなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴からあがないという、もう死ぬような目に、死病といいましょう、そういう病も抱えたけども癒されて今日があるというね、癒しですね。そして恵みと憐れみとの冠をかぶらせ、いろんな折に彼は身に余る光栄を感じる出来事を経験しております。そして一生良いもので満たされる、これはもう数えたらきりがない、衣食住に関わる全てかと思いますけれども、良いもので、この度の私たち夫婦が味わっているものもその大きな一つですが、そして若さがわしのように正しくなるというのは活力の更新ですね。年を感じることが確かにあります。でもそんな中でなお見上げて大丈夫と思い直して前に進んでいける若さ、活力、わしのような若さということですけれども、これであの大きく言って5つの項目、ダビデは思い起こしてここに記録いたします。まあ、今日はこのメッセージの中で特に彼が第一に挙げたことを少し思い巡らしたいと思います。ダビデよ、主はお前のすべての咎を許してくださったぞと。そうですね、この、 あの5つの項目と私言いましたけども、新共同訳は新共同訳で、あの味わい深かったのでここに書き出しておりましたので、そう、これを先にまず読んでおきたいと思います。どうぞ、手元のプリントの最後のところですね、3行一緒に読んでくださいますか。はい。主はお前の罪をことごとく許し、病をすべて癒し、命を墓からあがないでしてくださる。 慈しみと憐れみの冠を授け、長らえる限り良いものに満ちたらせ、わしのような若さを新たにしてくださる。そうです。そしてこの第一項目は、お前の罪をことごとく許してくださった。ダビデよ。そうだな。はい、主よ、その通りでございます。とね。バテシェバとの事件は、皆さんおなじみですから、詳しく述べるまでもありません。人妻を自分のものにしてしまったのです。彼女の夫を殺してしまったのです。しかも計画的な殺人プランを持って、綿密な計画を練ってですね。あの中で彼が犯した過ちは、モーセの実戒に照らしてみるならば、まずはむさぼりでした。隣人の妻を欲しがってはならない。そしてもちろん、姦淫でした。姦淫してはならない。盗んではならない。他人の非常に最も貴重なものを彼は盗んだのです。そしてもちろん殺してはならない。実戒の4つの戒めをことごとく破ってしまったのです。許されざる罪、万死に値する。しかも国王の地位にあるものは示しがつかない。地獄の最も熱い炎で焼かれたとしても文句が言えないダビデであったのですけれども、でもその彼が深刻な悔い改めの中で、ナタンの指摘の中で、私は罪を犯しましたと崩れていった時に、許しが宣言されるのですね。思いがけない許しの宣言でした。何遍思い越しても、本当に私はあれで許されたのだろうか。もう一遍主を仰いで、主の確認をね、仰いだのではないかと思いますけども、主は許すとおっしゃって、それを貫かれます。主の恵み、憐れみの大きさに彼は圧倒されて、この詩編103編に書き残し、51編に書き残し、32編に書き残し、罪許され覆われた者の幸いを言葉を極めて表現し、そして後に自分の犯した過ちに信吟する者への慰めとしていると思うんですね。主はあなたのすべての咎を許し、この一言だけでも、だけの胸にはもう溢れるほどの、たぎるほどの感謝の思いが湧いてくるのです。これはダビデに限らず、自分の己の罪、その深さというものを自覚すればするほど、自分に施された許しの恵みの圧倒的な大きさにおののくのです。震えるのです。そして改めて顔を伏せて、ありがとうございますと、主の情けの片付けなさに幾度も新たに涙するのですね。これは私自身の感謝でもあります。恵みを数えよ、まあもちろん、これが私にとっても大きなことなんですけども、でも、恵みを数えているときに、私たちは人生のいろんな星時にそのことを具体的に重ねていくことが、自分のその生活習慣になるようにしたいと思います。日ごとの恵みを数える中で、皆さんまず、いっぱいいると思いますね。北村兄弟は毎日休む前に、その日の恵みを10ほど数え上げて感謝して休むと、それずっと続けていらっしゃる時で、いや素晴らしいと思ってるんですけども、皆さんもそうかもわかりません。ぐっすり晩眠れたこと、食べ物を美味しく感じられること、ね、自分の歯がまだ28本残っていること、毎日お通じがあることとかですね、ちゃんと運転できること、子供たちや孫たちが元気なこと、先週は孫のおじいちゃんおばあちゃん参観日に夫婦で参加できたこととかですね、まあ、いろんなことあるでしょうけども、そうした些細なことと思えることの中にも、そこにキラッキラッとね、朝日を受けて光る 雨粒のように。そうです、主の恵みが見えます。恵みを数えよ。そうです、そのことを今日この折にまず覚えて、この、教会の第2学期ですけれども、一日一日そうしたところから始めて、そして節目節目にはこの半年の恵み数えて、日記帳の片隅にでも記録し、そしてありがとうと申し上げたいと思います。今日のアウトラインの裏には一つの図を書いておきました。我が身に起こったことの最大のことを確認するためです。二つの輪があります。これは救いの輪であり交わりの輪です。そこに人の姿がたくさん見えます。かつての自分は一番左側の A であったかも分かりません。十字架の意味よくろくに分かっていませんでした。そっぽを向いていました。でもある時知ったのです。私と関係がある、それどころか私のためであったと。その時にひざまずいて、目の前に開かれているその門をくぐりました。それは救いの門でしたね。旗に天使がいてそんなことに気がつきていませんでしたけれども、そこをくぐって悔い改めて許された者の名前を記録しております。よかったねと手を取って喜んでくれる人がいました。そしてそれを見て本当によかったねと共に喜んでくれる人たちがおりました。神の家族です。光なる主を真ん中にして、そこには喜び分かち合う兄弟姉妹が待っていました。交わりの中にある歩みをね、私たちは味わってきたのです。でもクリスチャンとして生きる中に、時として右の外れの人 E のように頭を抱えてしまう時があります。それは知らず知らずの間だったでしょうか。少しずつ主との距離を置いてしまって祈りが途絶えたかでしょうか。あるいは祈りをしていながらでしょうか。そうです、足をすくわれて罪を犯してしまいました。主にある誰かに失礼なことをやってしまったり言ってしまったり、当然すべきことをせずにしたために大変な迷惑をかけてしまって、心に咎めを感じました。でもそんな時にでも気がついて、主よごめんなさいと F のように膝を折るならば、もう一遍彼方の十字架、それが目に入ります。この過ちもイエス様が背負ってくれたのだとね、そこでごめんなさい、許してください、直ちに交わりに戻れます。このイエスキリストによって開かれた救いのこの輪の中にいつもおらせていただきましょう。交わりの中に、輪の中にいつもおらせていただきましょう。神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩むならば、互いに交わり合うち、御子イエス様の血は全ての罪から私たちを清めてください。これをいつも中心に据えながら、日ごとの恵みを数えながら、この年の後半も共に歩んでいきたいと思います。それでは皆さんお立ちくださいまして、共にお祈りをさせていただきます。まずははじめにこのアウトラインの最後に書き記した祈りを一緒に読み上げましょうか。これを参考にして今朝のご自分の祈りとしてくださるようにお願いします。では一緒に祈り。主イエス様、秋の訪れとともに私の生活も新鮮なスタートを切りたいです。もう一度原点に立ち返らせてください。私の命の救い主を仰ぎます。天のお父様、世界を作り母の体内でこの命を育んでくださったのはあなたです。偉大なあなたの前に今切り下ります。私の傲慢をお許しください。私の罪過ちに目を留められたならひとたまりもありません。滅びるばかりです。もし主イエス様が間に立ってくださらなかったら、私に救いはありません。十字架の主よ、復活の主よ、あなたを称えます。あなたを愛してついてきます。どうかあなたの忠実な弟子にしてください。アーメン。ではこれも参考にしながら、今朝のどうぞあなたの祈りを捧げてください。共にお祈りしたいと思います。イエス様、ありがとうございます。 私も一言お祈りいたしますけども、どうぞお手元の聖書、今103編開いていらっしゃいますよね。103編、その10節から14節までも今共にお読みして、それから私も一言祈ります。103編の10節から14節までです。それではどうぞ一緒に声を合わせてお読みください。10節から、はい。私たちの罪に従って私たちを扱うことをせず、私たちの咎に従って私たちに報いることもない。天が地上をはるかに高いように、御恵みは主を恐れる者の上に大きい。東が西から遠く離れているように、私たちの背きの罪を私たちから遠く離される。父がその子を憐れむように、主はご自分を恐れる者を憐れまれる。主は私たちの成り立ちを知り、私たちが塵に過ぎないことを心に留めておられる。天のお父様、ありがとうございます。私たちの成り立ちを知り、私たちが塵に過ぎないことを心に留めておられる。なんという寛大な、なんという情けでしょうか。滅びに値する私たちをあなたは忍んでくださり、最愛の御子イエス様の命を犠牲の代価として、これをもって信ずる者を許す、その罪を私はもはや思い出さないと、そこまで言ってくださる大きな恵みに感謝します。許されて今があります。許されて永遠の御国の希望があります。感謝します。その恵みに身を差し出して、許された者らしく喜びを持って、あなたに報いる思いを持って忠実に仕えていけるように一人一人を助けください。愛するイエス様の皆によって感謝して祈ります。アーメン。 アーメン。